キャスト QR 文化放送 JOQR。
CM ディレクターの中島真也です。
文化放送アナウンサー立谷遥です。文化放送中島真也土曜の穴ゲストコーナー深夜の部屋をお聞きください。
中島真也土曜の穴
深夜の部屋。このコーナーはポッドキャストでも配信しています。今日のゲストは呼吸器の専門医池袋大谷クリニック院長の大谷義雄さんです。改めましてこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
喉ね、普段何気なく使ってますよね。でも実は健康で長生きするための鍵を握ってるというお話を伺いたいと思います。
は
い、
まずは大谷さんのプロフィールをご紹介します。大谷義雄さんは1963年東京都のお生まれです。群馬大学医学部をご卒業後、東京医科歯科大学呼吸器内科医局長、アメリカミシガン大学留学などを経て2009年に池袋大谷クリニックを開かれました。日本一の呼吸器患者数を誇るクリニックの院長としてテレビやラジオにも多く出演されています。そんな大谷さんの新しい本が、長生きしたければ喉を鍛えなさい、SBC 書から発売されています。
はい、長生きしたければ喉を鍛えなさいということですが、長生きと喉との関係っていうのをちょっとお聞きしたいんですけどもね。
はい、まあ、喉と言いますと、はい、皆さん風邪ひいて喉が痛くなって、まあ、そこから始まるわけですけども、はい、さらに進行してしまいますと肺炎になってしまう。
風邪が進んで、
風が進んで気管に落ちて肺炎に陥ってしまうかもしれません。でさらに別の考え方では、現在日本人の死因の1位は肺がん、がんですね。がんの中でも肺がんです、はい、2位は心疾患、心筋梗塞、3位は肺炎なんですね。肺炎の中の7割は誤嚥性肺炎。
あ、そうなんですか。はい、
つまり食べ物や唾液を誤嚥してしまって肺炎を起こしてしまう、それが死に直結してしまうわけですね。そのためには喉を鍛えて誤嚥性肺炎を予防すれば長生きできることになるわけです、
ね、なるほど、怖いですね。いや、そんなに上位に来てるとは、
はい、
ねえ、まあ、肺炎ってはざっくりあるんで、その中でそんなに誤嚥性、間違って飲み込むってことですよね。
そうですね、はい、あの誤嚥性肺炎って言いますと、皆さん食べ物や飲み物を誤嚥してしまうってイメージが多いかもしれないですけども、はい、ええ、実は問題になるのは夜間寝てる間に、知らない間に唾液、唾液っていうのは口の中の細菌がいっぱいありますので、
はい、
口の中の細菌を含んだ唾液が気管の中に落ちてしまうんですね。
はは
ー、そうしますと知らない間に気管支の中で炎症が起きて気管支炎、肺炎、これが誤嚥性肺炎。
あ、そうなんですか。
まるで隠れ誤嚥みたいな感じです。
なんか食べた時ね、飲んだ時ではなく、無意識の中で、
はい、実際に40代くらいから食べた時に誤嚥するって方はいらっしゃるんですけど、初めての誤嚥気づかれるのは40代、
そうかな、はい、ぐらいかな多分、
その頃は気をつけていただければまた大丈夫、50代になって頻度が増えてらっしゃるかもしれないですけど、やはり少し食べたりとか、ゆっくり食べたりとか、気をつけていただければ大丈夫なんですけども、初めて食べ物を誤嚥されてらっしゃるっていうことは、少なくとも喉の筋力が落ち始めていますので、夜間寝てる間はもう必ず誤嚥している。
あ、そうなんだ。その喉の筋力が落ちている、老化しているのか、それとも年齢相応なのかってのはどうすれば分かりますか。
はい、簡単な方法があるんです、ね、
はい、
唾液を30秒間で何回飲めるか、ごっくんテストっていうのがあるんです。
ごっくんテスト、
はい、はい、
それでは深夜さんの喉年齢、ごっくんテストで測ってみましょうか。はい、ラジオの前の皆さんもぜひやってみてください、はい、まず水を一口飲んで喉を湿らせてください、で30秒間で何回ごっくんできるかということです。皆さん準備は整いましたかね。いきますよ、よーいスタート。1回、深夜さん、2回、3回、4回、まだ10秒です。5回、6回、15秒経過、7回、ちょっと苦しそうな表情になってきます、8回、あと10秒、9回、10回、3、2、1、30秒、はい、
10、11回、
1回、
素晴らしいですね。
どうですかこの数字は。
はい、 50代の方ですと平均7回なんですね。
お、はい、素晴らしい。
10回以上あれば、10回以上飲み込めれば喉年齢は20代なんですよ。
え、お、20代ですって。
20代の歌が歌える。いや、あのね、後半相当しんどくなりますよ。
ちょっと、ね、表情が苦しくなってましたね。
でもあの飲み込むっていうだけでもこれだけ意識してやるって、だいぶなんかこう初めての経験、
はあ、
うん、あんまりそんな空飲み込みしないですよね、うん、なんかそうなんですか。じゃあなんとかなってるわけですね、今のところ。
普段からおしゃべりして、うんうん、喉を使ってらっしゃいますから、はい、そこで鍛えてらっしゃるんだと思います、
ね。なるほど、はい、声を使う仕事ではあるんですけどね、僕の仕事もね。
大体 何十代だと何回くらいっていうのはどれくらいなんですか。
はい、20代ですと10回以上できます、ね、はい、30代ですと9回、うん、40代ですと8回、うん、50代7回、60代で6回、70代で5回、うん、80代で4回、うん、まあ、そこに合わせて喉年齢が設定されます、ね、
なるほど、
まあ、4回以下になりますと誤嚥性肺炎のリスクになりますんで、は
い、いやじゃあ一応ね、自分でこれ試せるから、
はい、
ね、これこのままずっといけばいいんですけども、うん、だんだんね声を使う仕事、僕も CM の監督って意外と声を使うんですよ、
はい、
現場で頭よりも声使う方が多いんですけどもね。だからどっちかというとややトレーニングはされてるかもしれない。歌も歌いますしね、
は
い、うん、
実際に食べ込む筋肉、うん、喉の筋、喉は筋肉によって動かされますから、
うん、
食べ込む筋肉、うん、食べる筋肉と飲み込む筋肉、うん、それと喋る筋肉っていうのはかなり似ているんですね、
う
ん、
そうなんですか。
普段から喋ってらっしゃること自体が喉のリハビリになってらっしゃる。残念ながらリタイアされてあんまり喋らなくなってしまった方は急速に喉の筋肉が落ちて喉年齢は低下してしまうってことが多いですね。
いやいやいや、リタイアしてからが怖いな。リタイアっていつか分かりませんけど僕の場合。そうですか、深夜の部屋、今日のゲストはですね、呼吸器の専門医、池袋大谷クリニック院長の大谷義雄さんに来ていただいてますけれどもね、喉はね老化するということはよく分かりましたけれども、うん、はい、衰えが分かった時点で何かこう対策というか手の内をってあるんでしょうかね。
はい、衰えが分かった時点でももちろん手打ちはあるんですけども、うんうん、衰える前、
うん、
ちょっと前からっていうのは筋肉は鍛えることによって衰えを防止することができますから、
はい、
50歳ぐらいから鍛えていただければありがたいですね。
50代の皆さんどうでしょうか、これから、どうやって鍛えていけばいいのか。それでは喉トレですね、喉トレの具体的な方法を教えていただきましょう。まずはこちらです。
喉を潤す唾液腺マッサージ。
唾液腺マッサージ、唾液腺の腺というのは月辺の腺ですけどね、はい、これはどういうもんでしょうか。
はい、先ほどおっしゃったように、うん、30秒間の後半になりますと、うん、飲み込みづらくなる、
はい、
っていうのは唾液がなかなか出づらくなるんですね。
それは確かです、はい、乾いてくるんですよ。
そうですよね、年齢とともに唾液の分泌量が減ってまいりますので、うん、唾液の中には免疫成分がいっぱい入っておりますから、はい、やはり唾液が出ないこと自体が誤嚥性肺炎のリスクになっていくんですね、うん。じゃあどうやって唾液腺を、うん、唾液腺をマッサージすることによって唾液の分泌を促すかって申しますと、うん、唾液腺っていうのは耳の前方、
うんうん、
または顎の下のあたりにあるんですね、うん、
はい、
でそこを軽くマッサージしていただくと、
は
い、耳のと目の間の、ま、うん、ところですね。
耳の前やね、
前、はい、
そこに耳下腺がありますので、うんうん、またあとは
顎の
下ですね。
下、
はい、うん、顎の下、真下のところと、うん、やや顎の外側のところをマッサージしていただくことによって、
うんうん、
唾液腺の分泌が良くなりますので、
うん、そうなんや、これ。
押し方はどうするといいっていうのありますか。
はい、軽く押していただいて、痛くならない程度に軽く押していただくっていうのを、
うん、
10秒20秒やっていただくだけでも効果があると思います。
うん、
いや緊張して口がカラカラになるとかあるやんか。
ありますあります、
ね、そういう時とかにもこれはいいかもしらんな、うん、
マッサージをすると、
うん、そうですね、飲み込みやすくなりますし唾液が出ることによって喋りやすくなるかと思います、
うんうん、いやほんまや、
黙々とやってますね。
感心してる。
はい、
喉を潤すためにはマッサージするということですね、はい、一つはね、
はい、
他にはどんなトレーニングが必要なのでしょうか。続いてはこちらです。
飲み込む力を高めるいい体操。
いい、
いい、
これはどんな体操ですか。
はい、これはですね、 顎の下に親指を入れていただいて、
うん、2本、はい、
はい、両右と左の親指を顎の下に入れていただいて、うん、はい、親指を上の方に、顎を下の方に押し合いっこするんですね。
押し合いっこ、はい、
その間に口を広げて、うん、イーって喋っていただきますと喉のところに力が入ると思います。
はい、
イ
この辺が凝る感じする。
入ってますね、
うん、この辺が筋肉が使う感じする。
は
い、あ、ここの筋肉をイーで答え、これイーって音出さなきゃダメですか、やっぱり
イ
ーやっぱり出さんとあかんか、ね、あの人前でやるとちょっと危ない感じにはなりますよね。
家でやった方がいいです、
うん、できれば海を見ながらとかでやった方がいいかもしれませんけどもね。あ、確かにね、喉仏の周りの筋肉が意識される、はい、これ凝りそう。ちょっとあんまりやった。
これはどれぐらいの時間やるのがいいんですか。うん、
はい、いい体操10秒15秒を1日朝2回夜2回でも
十分効果
があると思います。10秒から15秒を朝2回、うん、夜2回、は
い、いや簡単そうに見えてね、この朝2回10秒ずつっていうのがなかなか大変よこれ、うん、でもこれは命がけやからねやっといた方がええよ。
はい、
はい、舌を出したりするのもいいということですね。
そうですね、舌を出していただいて、うん、上下左右に動かすことによりまして、はい、下の奥の筋肉が鍛えられます。
ああ、
これもあの人前でやると少し危ないかも。
スタジオ内は異様な光景になってますね。
なるほど。いや、そんだけここの筋肉普段はね、うん、そんなに鍛えてませんもんね。
これ鍛えるとどういいんですか、この2つのトレーニングは。はい、
今のは喉周囲の筋肉ですので、うん、喉仏周囲の筋肉を鍛えることによって、うん、飲み込みがしやすくなるんですね。
あ、
なるほど、これは実用的かもよ。
はい、
あの先ほどね、あの唾液腺そして喉の筋肉来ましたけれども、うん、さらに伺いましょう。喉トレの方法続いてはこちらです。
呼吸筋を鍛える仰向け腹式呼吸。
ん、これはどういうことなんですか。呼吸筋、
はい、呼吸筋って言いますのは横隔膜とか、うん、肋骨と肋骨の間の肋間筋を呼吸筋って言うんですね。
はい、
横隔膜とか肋間筋によって呼吸筋によってってこう咳き込むことができるわけなんですよ。
あ、はい、咳き込むことができる、
はい、呼吸筋が弱まっていますと、うん、咳の力が弱くなってしまうんです。
はい、
つまり外から異物、唾液や食べ物、飲み物が間違って誤嚥して気管の中に入ってしまっても、
うん、
咳をすることによって外に出してる間は誤嚥性肺炎にはならないで済むんですね。咳の反射を高めるために。
あ、なるほど、咳を出やすくする。で、咳が出なくなると危ないってことなんですね。
はい、おっしゃる通りで、咳をしてらっしゃるうちはまだ大丈夫なんですけど、
うん、
咳が出ない方、
うん、
咳が出づらい方はむしろ危なくなってくる。
いやいやいやいやいや、咳なんかしてと思うことが多いですけどもね、はい、これはどういうふうな、じゃあトレーニング方法なんでしょうかね。
はい、呼吸筋を鍛えるストレッチいくつかあるんですけども、うん、まあ、皆さんやりやすいのは仰向けになっていただいて腹式呼吸をすることじゃないかなと思うんですね。うん、
仰向けで腹式呼吸、
はいはい、ほうほう、というのはですね、腹式呼吸横になっていただいた方がやりやすいわけなんですけども、
は
い、横になっていただいて、うん、重しを、まあ、本なんかでいいと思うんですけども、うん、お腹の上に乗せていただいて、
うん、
右手を胸の上に、左手をお腹の上に置いていただいて、うん、ゆっくりとお腹を意識して深い呼吸をしていただくんですね。
はい、
鼻で吸って口で吐いて、そうしますとお腹が上下に動くのが分かると思います。
うんうん、は
い、
まあ、横にはなっていませんが、こうやって手を当ててるだけでも分かるね。
はい、
そうしますと横隔膜がよく動きますので、
うん、
横隔膜を鍛えることになりますから、
うんうんうん、
腹式呼吸によってまたさらに横になって本をお持ちに乗せてことによって横隔膜を鍛える、呼吸筋を鍛えるということになりますね。
これは別に腹筋を鍛えるわけではなくて横隔膜の筋肉で咳を出やすくする、
はい、
咳が出なくなったら危ないですよっていうことで、
そうなんですね、
危機感を持ってこれやるわけですね。
横隔膜ってなかなか鍛えづらいんですけども、
うん、
っていうのは横隔膜自体はすごい厚い筋肉なんですね。
あ、そうなんですか、はい、膜ってなんだね、
はい、膜って言いますけども、
うん、
まあ、実はすごく分厚い筋肉で、焼肉で言えばハラミの部分
なんです。うん、ハラミですよね、
はい、厚いですよね。
確かにそうやわ、
確かに、
それを上下に 動かすことによって、寝ながら腹式呼吸してあげればかなり大きく動きますから、動かすことによって鍛えていただくってことなんですね。
なるほど、はい。喉トレの方法というのは他にもいろいろあるそうなんですけれども、例えばカラエンゲ、
はい、あの先ほどのごっくんテスト、はい、ごっくんテスト自体が飲み込む練習になるじゃないですか、
はい
はい、これはごっくんテストは検査兼飲み込む練習になりますから、例えばお食事召し上がる30秒前に30秒間で何回飲めるか、毎回やっていただければ、飲み込みやすくなってからお食事を召し上がり、
あ、食前の体操および、テストとして自分が今どんぐらいなってんのか、分かるわけやね。
食べる前の方がいいんですね、ですね、喉が開くというか、
それで喉をあの食べるわけですから、飲み込みやすくなっていくっていうことですよね、はい、おしゃべりとか朗読カラオケ、いいですね。
そうですね、先ほど申し上げましたように、おしゃべりする筋肉、話す筋肉というのは、飲み込む筋肉、喉の筋肉近いところにありますので、しゃべることがもう喉トレにつながっていくわけです、ですから喋ってらっしゃる職業の方、先ほど10回以上、喉年齢20代でらっしゃるのはまさしく職業柄じゃないかなと。
いや、なんか今日はいい日だな。お便り頂戴してます。エイクロックスケさんからです。60歳を過ぎました途端に最近食事中によくむせるようになりました。話しながら左右を向きながら、ちょっと前まではワイワイ高笑いをしながら食事をしていても何事もなかったのに困ったものです、姿勢も悪いのかなとも思うのですが、予防そしてむせてしまった時は何をするのが重要でしょうか。先生にお伺いしたいということですね。
はい、むせてしまった時にはそこは慌てずに、咳込むことによって異物を出しますから、それは咳はしていただいて、ただし、次の誤嚥を防ぐために日頃から先ほどの喉のトレーニングしていただく、あともう一つは、お食事召し上がるときには召し上がりながらこういろいろおしゃべりしてしまいますと、
しますよね、
そこで
むせやすくなる。
そうですね、意識がしゃべることに集中しますと、
なるほど、飲み込んだり、
そうですね、ですから危なくなった年代の時には少し飲み込むこと、食べることに意識していただいた方がよろしいかもしれないですね。
なるほど、ありがとうございます。なんかあの姿勢のことも書いてありましたけども、背筋もね、伸ばしていた方が、
そうですね、背筋伸ばした方が深い呼吸になりますし、そこで呼吸筋が鍛えられますから、
なるほど、
はい、では改めて今日教えていただいたものを、おさらいしましょう。喉を潤す唾液腺マッサージは、耳の前と顎の下のマッサージ、そして飲み込む力を高める
いい体操、
顎の下を押していいという、そして呼吸筋を鍛える仰向け腹式呼吸、こちらは寝っ転がって手を当てたということですね、その他詳しくはですね、大谷義夫さんの本、長生きしたければ喉を鍛えなさいをご参考になさってください。こちら SBC 書から発売中です。
はい、この5本僕も読ませていただきましたけれども、あのインフルエンザ対策なんかもね、これからのシーズンですけれども、すごくいろいろ詳しく載ってますので、ぜひお読みください。深夜の部屋、今日のゲストは池袋大谷クリニック院長の大谷義夫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
中島深夜土曜ノーアナ、
文化放送 FM916 AM1134 中島深夜土曜のアナ、8月18日放送分の深夜の部屋をお聞きいただきました。中島深夜土曜のアナは毎週土曜日午前11時から午後1時まで生放送でお送りしています。次回のゲストは旅行作家の下川雄二さんです。生放送でも聞いてくださいね。